Express Podcast。スクリーンウェスメディアラボウィークリーリポート。TBS ラジオが設立した音声メディアなどの可能性を追求する研究所スクリーンレスメディアラボ、毎週金曜日のこの時間はラボのリサーチフェローで情報社会学のご専門、学習院大学非常勤講師の塚越健二さんに最新の研究成果などを報告してもらっています。塚越さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。さて、今日はどんな話題ですか？
はい、今日はですね、音だけで他人の存在を感じさせることができるかっていう問いに対する研究があるんですね。
気配っていうことですか？
そうですね、気配っていうことなんですけれども、はいはい、心霊現象的なものじゃないです、うん、心霊的なものではなくてですね、
これでも侍とかさ、忍者とかださ、殺気みたいな、
あ、そうですね、
殺す気と書いて殺気、
殺す気、ちょっとこれを感じられるかとかですねまあそれに近いんですけれども、やっぱ最近ですね、やっぱこうズームとかで会議するわけじゃないですか、はいはい、そうすると、まあ、一応画面の向こうにいるなっていうのは分かりますよね、うん、まあ、いるんだと思うけれども、もっとゲームとかで、例えばそのメタバースの世界とか行っても、はい、なんかアバターはいっぱいいるんだけれども、まあ、それは認識できるんだけれども、もっともっとその音でも人の気配みたいなのを感じられれば没入感が増しますよね、
はいはい、
やっぱ没入感が増すってことはゲームの、クオリティも上がるというか体験の質も上がるし、うん、例えばそのズームなんかにしてももっともっと近くに感じられると、やっぱこうね、臨場感があるということで、どうしても家で一人でいたりとかすると、ね、なんかだらっとしちゃうんですけれども、ということで、結構やっぱりその音を使って実在感っていうんですけれども、これを上げるのを結構重要だなっていう話になってまして、でやっぱ通常だとですね、そう、通常だと、まあ、目であればいいってだけなんですけれども、聴覚だけでその人の実在感をもたらすことできないかということで、京都大学と熊本大学の研究チームが実験をしてですね、うん、結果が2022年今年の4月に国際的な学術誌に論文として公開されてますので、はい、ちょっとそれをね、お話ししたいと思います。また科学情報サイトナゾロジーさんっていうサイトもあって、ここでもねこの話結構詳しく取り上げてられてます、でですね、
うん
うん、まずどうやってやるかってことなんですけれども、はい、この研究チームはですね、社会的サイモン効果っていう指標を使った心理実験っていうのをやってるんですね、うん、
はい、
で聞いたことないと思うんですよ、社会的サイモン効果、うんうん、ソーシャルサイモンエフェクトっていうんですけれども、これごくごく簡単に言うと、隣に人がいるというふうに思うと音の反応速度が一人の時より速くなるっていうものなんですね。
ほ
う、一人いるよりも人がいると思うと音に対する反応速度が速くなるというものを社会的サイモン効果というふうに言います、う
ん
う
ん、なるほど。
例えばですね、どんなものかというと、すごくちょっと簡単に説明するとですね、左右に人を座らせると、
左右に
で左から A って音が流れて右から B って音が流れますと、
うんうん、
で左に座ってる人はその左から A って音流れたら左のボタンを押して、で右から音が流れてきたら右に座ってる人がその右のボタンを押してっていうですね、
うんうん、
大したこと普通の話ですよね、
はいはい、
で今度は左の人は、退出しますと、右の人一人でやってくださいと、で別にやることは変わらないんですよ、ただ右から流れたら右のボタンを押すと、それだけなんです、うんうん、でもですね、その後隣にいた人いなくなるとボタンの速度遅くなるんですよ、反応速度が。
なんでその怖い話みたいな急に
遅くなるんです
よ、ね、でも反応速度が下がったんですね。
そうなんです、うんうん、っていうことは要するに人と一緒にいると速くなるっていうことで、
反応速度が、
はい、こうなんです。これなんかスポーツの業界ではこういうことを結構考えられてるそうなんですけれども、
うん、
要するにその、まあ、推測ですけれども、人間は社会的な存在で、
うん、
人がいるとやっぱこうなんていうのかな、力が湧くと言いますか、いろんなことが速くなるっていうことで、
はい、
誰かと一緒にいるとこう、まあ、これは音に対する反応ですけれども、まあ、ちょっと力が出てくるっていうことの表れなんじゃないのかなというふうにも考えられてるというわけですね。
僕逆だと思った。
本当ですか？
やっぱ緊張が高まるから、うん、なんか敵かもしれないじゃん、
うんうん、だ
その分より反射速度を上げていかないとっていう、集中力が増さないと生きていけないからかなと思った。
あ、それもあるかもしれないですね。
ほらっていうのもあれだけど人が近くにいるのはちょっと怖がりなタイプなので、
協調なのか戦いなのかは別として、はい、人がいるっていうことがそういう力を生むということかもしれない。そうですね、
誰かってことでもあります
よね。
リラックスできる人だったら、
そう
なんです。なのでこれ実際に その要するに他人がいれば速くなるわけですけど、他人がいなくても感じることができれば、でどういう条件だったらこの社会的サイモン効果が生じるかということで、この研究者チームはですね、22歳から25歳の大学生大学院生計16名に対して実験を行いました。で実験はですね、そのまず視覚情報を遮断していると、見えないようにするということですね。あのなんか物を置いて、あのとにかく見えないようにすると。で他人を感じる2つの音声をですね、それぞれヘッドホンで聞かせるんですね。でどんな音かっていうと、まあ、石が椅子がきしむ音とかタイプ音って言ったよう、ね、いわゆる生活音を、これをですね通常のステレオで録音したものと、あとはバイノーラル録音っていうですね、これもあの1回番組で扱ったことあるんですけれども、その人間を模したこの人形の耳付近にマイクを置いて録音するので、こう通常よりもですね実際にその自分が聞いているかのごとく感じられるような音の配置ですね、を非常に細かく設定したものをバイノーラル録音っていうんですけれども、やってる音自体は同じなんですけど、収録の方法をステレオにするか、いわゆる普通のやつにするか、バイノーラルにするかっていうことで両方聞かせたんですね。でバイノーラルっていうのは上下左右とか空間的な認識が可能になるので、昨今の ASMR とかで使われてるものなんですけれども、やった結果ですね、社会的サイモン効果、この他人を感じることで反応速度上がるっていうのはですね、バイノーラル環境だったんですね。つまり普通のステレオ音声じゃ効果が得られなかったと、あまりあの反応速度変わらなかったというか、良くならなかったということなんですよね。でバイノーラル環境というのはですね、要するにその本当に自分の隣の左だったら左だけで音をぐーっとなんかやってるっていうのが聞こえて、リアルにも左にいるっていう感じ。ステレオっていうのはですね、あのステレオも右左あるんですけれども、自分の頭の中でもう一回右左が出来上がるんですけれども、バイノーラルの場合は本当にもうあの左だったら左だけとか、上だったら上だけみたいなものもあるし、まあ、もちろんあの、こうヘッドホンの性能にもよるんですけれども、まあ、そういったものができたということで、あの非常にレベルの高いバイノーラルなものであれば、要するに人がいるというふうに脳みそは感じるっていうことなんですよね。
じゃあ音で実際に人の実在感は演出できる、ただし、音のクオリティによって変わるということになるわ
けですか。そうですね、音のクオリティをちょっといろいろいじってあげると、よりリアルなものにする最新の研究っていうかね、最新の技術を使うと随分そういうことが可能になるということが分かったってことなんですね。
なるほどね。
だからあの最近だとそのこうゲームやったり、その、まあ、言ったようなズームとかの話でも、バイノーラルでいろいろ録音したりとか、まあ、それに近いものとかを技術的に使えばですね、音だけでも、あるいは視覚と音声両方使ってもいいですよね。より家の中にいてもその人を感じられるような行動っていうことですよね。あのズーム以外でも結構なんかそのちょっと違うようなチャットっていうか、ズーム、あー会議アプリとかで、はい、こう近くに行くとあの自分でアバターを動かして近くに行くとその人の声が聞こえるみたい な、はいはい、そういうサービスもあったりするんですよ。遠く行くと聞こえなくみたいな、で臨場感があるものなので、こういったものをやるとですね、あのかなり、性質があの没入感が上がるっていうことですし、最近だとあのズーム黙々会っていうのがちょっと前に流行ったんですけども、これズームをつけるんですよ。でなんかちょっとだけ最初話すんです。であとはズームつけっぱなしにして、あのみんな関係ない自分の仕事をやるんですよね。でそうするとなんか別にそれぞれ適当なんだけれども、一応ついてるから一応見られる、見える環境に、まあこれ相互監視的な状況ですよね。このプレッシャーを与えることによって、家にいても人とっていう形でなんかこうやるっていうのが結構流行ったんですよね。
流行ってますよね。あの僕もたまに人とやりますよ。知らない人ともやるし、友人ともやるし、だからある種気配と緊張をちょっと人から借りたり、あと喫茶店でわざわざ仕事するとも、気配と緊張をこう買いに行って、でそこでちょっと2時間ぐらい仕事してみたいな感じなんで、
そうですよね、
あれもまた音とかを実は意識してるのかもしれないですね。
そうなんです。でやっぱりこれができる、あのバイノーラルとかその技術的にこう感じさせるっていうことができるっていうことは、あのよりその集中力を高めたりとか、もしかしたらその逆、あんまりその人を感じさせないっていう意味ではストレスを少し軽減させるっていうような方向もできるかもしれないので、やっぱ音ってこう、音自身もそうですけど、音の技術もかなり性能が上がってて、最近もね、あの AirPods 新しいもの出たりとか、 こうなんていうのかな、ヘッドホンの方の性能も上がってきてできることが増えてきているので、うん、このあたり考えていただくといろんな技術的な発展まだまだ進んでくるんじゃないのかなというふうに思いますよね、うん、
確かに発展著しいですね、研究もね、
はい、注目してみてください。
塚越さんの今日の報告はインターネットのメディアプラットフォームノートでより詳しく読むことができます。放送終了後にサイトにリンクアップします。ぜひご一読ください。塚越さんありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。スクリーンレスメディアラボウィークリーリポートでした。 TBS Radio 新型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。